はい、お疲れ様です。ウェブコンサルタントの長京です。この番組では私ウェブコンサルタントの長京がウェブマーケティングの話を中心に自由気ままにお話ししている番組でございます。ウェブを活用して売上を上げていきたいと考えている、個人事業主の方とか、あと中小企業の方々のヒントになればと思ってお話をしております。よろしければチャンネル登録と、あと内容良ければ高評価、いいねボタン押していただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。さあ始まりました。今日は、2月の24日、火曜日、今は時間は10時、もうちょいで10時、夜の10時半ですね。夜の10時半になるところです。さあ今ようやく帰ってきましたね。クライアントのところの仕事を終えて、で娘を迎えて、でようやく家に着いたという感じの時間帯でございます。皆さんはどういう一日でしたでしょうか。さあですね、今日もね、クライアントのところの業務ね、いろいろやっております。マーケティングね。でね、今日ちょっとね、改めてこう反省したというか、こういうまだまだちょっとやりきれてなかったなっていうね、気づきがあったので、ちょっとそれについてお話ししておきたいと思います。これだからね、なんかその系統の気づきがね、ちょっとあったりするんだよね。それも含めてね、ちょっとお話ししたいと思います。何かというと、皆さんホームページ持たれてますかね。でもしホームページ持たれていたら、おそらく大体のホームページなの問い合わせフォームみたいのがあるよね。問い合わせフォームだったりとか、あとはね、B2B にはよくあるんだけど、なんか資料請求とかさ、そういうのもあるよね。資料請求フォームみたいなのがあったりするんだけど、そのお客さんからこう問い合わせをもらったりとか、あるいは資料請求とか、あるいはカタログの請求とかね、そういったものをホームページで受け付けて、でホームページ上で、カタログの請求であれば、その人の名前とか、あるいは会社名とかね、あとメールアドレスも必須だよね。メールアドレス入れて、でそれでなんか、ダウンロードとか、なんか請求とかっていうボタンを押すと、その資料をダウンロードできるページに飛んでってもらうとかね、そういうのがあるよね。であとは普通に問い合わせフォームもそうだよね。問い合わせフォームもホームページの中にあって、でお問い合わせしたい人たちがそこにそのページに行くと、名前とか、メールアドレスとか、あと問い合わせ内容を入れて送信とボタンを押すと、お問い合わせありがとうございましたっていうこうページが出てきて、で、そのお問い合わせ内容っていうのはそのホームページの管理者のところに届くという感じのことをやりますよね。でこれでね、お客さんからのこの問い合わせを受け付けたりとか、あるいはその、資料請求であれば、資料、お客さんには資料をあげる、でその代わりにお客さんからメールアドレスもらうっていう形の仕組みではあるんだけど、ここまでは普通ですよ。ここまでは普通、誰でもやってる、どの会社でもやっているって言ったところなんだけど、今日ね、今日ある会社、マーケティングのマーケティングのツールを販売している 販売というかツールを、なんていうのかな、サブスクっていうかさ、あのツールをのツールを提供している会社ね。そこの、まあ、営業さんとちょっと話をして、まあいろいろこのその会社のサービスの内容とかね、このツールがどんなことしてくれるのかっていうのをいろいろ聞いていたんだけど、その内容がね、ほうなるほどねっていう感じだったんだよね。で、実際どういうものだったかというと、例えば資料請求だったりするでしょ。で、通常の資料請求っていうのは、まあ、資料請求のそのフォームの中に、さっき言ったようになんか個人情報を入れて、で送信ボタンを押したら、はい、資料があのゲットできますみたいな感じなんだけど、ここのそのサービスがどんなものだったかというと、そこにね、もう一手間っていうか、もう一仕組みを組み込んでおくことができるんだよね。何かというと、資料請求のフォームに入力して、で資料資料をゲットするみたいなボタンがあって、でそれをポチッと押すと、資料をダウンロードできるページにあのたどり着くわけで、通常だとそこで終わりなんだけど、そこで終わらさないんだよね。どんなのが出てくるかというと、そのページには一応その資料をダウンロードする、あるいはもう資料がそのまま出ているっていう状態ではあるんだけど、それで終わらなくて、そこからさらになんかポップアップでさ、この、画面にちょっとポップアップで、ポップアップっていうのはなんかちょっとね、ちっちゃな窓みたいのが開いて、そのページの中に窓みたいのが開いて、でそこにその打ち合わせしませんかみたいな、あのもっと詳しくあの教えることができますので、もしよければあの打ち合わせの日程この、をこちらからあの予約できますみたいな、あのコマンドがポンって開くのよ、ポップアップで。でそこにはもうあのいついつの何時から何時みたいなあのボタンがあって、でユーザーはそれを見て、本当になんか欲しいっていう人がいたら、人が見たらそれをね、あこの日空いてるなとかだったら、ちょっと話だけでも聞いてみようかなと思って、そのボタンを押して予約が完了するっていうところなんだよね。でね、そういったところのその、資料請求だけじゃなくて、資料請求からさらにお客さんをこちら側にこう引き込む仕掛けがあのなされている、これがその、その会社が提供しているそのサービスなんだよね。これね、盲点だったね、私的には。確かになんかこのアップセルとかさ、マーケティングではさ、いろんな仕組みの中で何かものを販売しても、その販売したものよりも、さらにこれこういうのもありますよみたいな、もうちょっとこの最初に購入した商品よりもちょっと高額だとかさ、そういったものをその購入した後にもう一回提案するみたいな手法があるんだよね。アップセルとかいうものだったりとか、あるいは、その商品に関連するもの、この商品使ったら、実際はもうあとこれも必要だよねみたいなのが後からこう出てくるみたいなね、それクロスセルとかって言ってたと思うんだけど、そういったものがある、そういったものがね、なんかもう仕組み的にあるんだよね。そういったものは知っていた。なんだけど、この資料請求の後にさらにこう踏み込んで、お客さんをこちら側にこう手繰り寄せるっていうかさ、そういった仕組みのところまでは今まで考えてなかったんだよね。でそういったのがね、 実際にあのその、その会社が提供しているサービスではできるっていうことだったんだけど、なるほどねと思った。これってね、なんていうの、もちろんね、なんかうざいって思われるか、あるいはありがたいっていうか、あ、それだったらちょっと聞いておこうかなみたいな感じで、そこから予約をね申し込むっていう、もうこの2つのパターンどちらかだとは思うんだけど、どうしてもね、なんか前者の方ね、なんかうざがられないかなっていうのが怖くて、なかなかそういうことをやらなかったりもするんだけど、まあでもね、やっぱ鉄は熱いうちに打てなのよ。お客さんがその資料請求するってことは、もう買う気があるかどうかは分かんないんだけど、その商品とかサービスに興味があるんだよね。で、興味を示しているから、その時に資料請求とかカタログのダウンロードとかっていうことをやっているわけよ。で、そのお客さんの熱が熱いうちに、もう一回お客さんにその資料請求だけではなくて、資料をあげるだけではなくて、じゃあちょっと詳しく話をできるので、よければこの話す機会をもらえませんかみたいな感じでポップアップで出てきて、お客さんを誘うとっていうことをやるということだったんだよね。まあ実際にこれ YouTube とかで、なんかピボットっていう、なんか TBS 系だったかな、がやっているこの YouTube の動画があるよね、番組があるんだけど、そこでも紹介されてたんだよ。まあ紹介、まあおそらく宣伝だとは思うんだけど、これね、宣伝番組だとは思うんだけど、でもね、それも見たんだけど、まあまあ結構いいサービスだなとは思った。まあそれなりにちょっとね、値段が張るっていうのも分かったんだけど、今回は。でもね、それでね、お客さんをこうこっちに手繰り寄せることができるのであれば、それはそれでいいよね。今までのね、仕組みだと、もうダウンロードしてもらった、その資料をダウンロードしてもらったりとか、あるいは、カタログをダウンロードしてもらったりっていう、今までの自分が作ったそのホームページのね、このフォームとかであれば、もうそのダウンロードした時点でもうお客さんから離れちゃうわけ。離れるっていうのは、お客さんもうそこからなんていうの、お客さんにこっちからアプローチしてないわけよ。アプローチしてない、もうダウンロードしてもらった段階でもう終わってるわけ。そうではなくて、あと一歩お客さんにこっちに来てもらう、お客さんをこっちに手繰り寄せるっていう、そういう仕組みっていうのは、まあ簡単に、そんな難しくないことなんだよね。ホームページとかの仕組み作れる人で、仕組みというかホームページ作れる人であれば、いかようにもなんかその次のステップっていうのを考えることが多分できるんだよね。なのでそこをね、どんどんさ、このウェブのマーケティングってこういろんな情報提供していくんだけど、その中でも情報を上げるだけじゃなくて、なるべくこっちにこう手繰り寄せるような仕組みっていうのを盛り込んでいくと、お客さんこっちに来やすいよね。で、多分商談化の率も高くなっていくだろうし、まあおのずとね、商談化の率が高くなっていって制約っていうことになっていくはずなので、売り上げも上がっていくという形になると思うんだよね。このあたりね、そんなに難しいことじゃない。まあこの会社、今日ね聞いた会社は、まあそれなりにいいシステムを作っていて、そこのやつを使うと、まあいろんな細かいね、小細工ができるんだよね。できるなんだけど、そこまででなくても、もう一歩ね、なんかこの例えば問い合わせフォームから問い合わせの送信をした後に、何かこうそのありがとうございましたページが必ず表示されると思うんだけど、そのありがとうございましたのページに 何か細工しておく、何か書いておく、ね、その次の行動を促すような何か書いておく。でお客さんにもっともっとこっちに興味を持ってもらったり、あるいはこっちに、アクションを、返してもらうっていうことをやってもらえるようなこう細工をちょっとしておくっていうのは、まあそんなに難しいことじゃないよね。アイディアだけだ、アイディアさえあれば何でもできるなって思ったね。ということでね、今日の一番の気づきはこれでしたね。もっともっとなんかただ単にフォーム作って終わりではなくて、このフォームの次の手っていうのを考えてお客さんを手繰り寄せるっていうことをやれるなということを今日感じました。まあね、俺的には盲点だったというか、なるほどそういうやり方があるかって思ったんだよね。なのでね、早速ね、明日ちょっと、まあそこのサービスはね、結局は使わないんだけど、ちょっとね正直高かった正直高かったので、そこのサービス使うことは多分ないと思うんだけど、まあでもね、それに似た仕組みはできそうなので、ちょっとね明日ちょっと考えてみようかなと思っております。はい、ということで、まあそういう気づきがあったということですね。皆さんもね、自分のホームページのお問い合わせフォームだったり、あるいはなんか資料請求とかね、まあそれ以外のものでもいいよ。ショッピングサイトを持ってたら、そのショッピングを購入、商品を購入した後のアクションとかね、アップセルって言って、もうもう1ランク上の商品を売るような仕組みとかさ、あるいはクロスセルって言って関連商品が売れるようにする仕組みとかっていうのを、まあ、考えて何か仕組んでおくっていうことをやるといいかなと思いますね。はい、ということで今日はね、今日の業務の気づきの中からお話ししました。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりそうですかね。はい、まあこんな感じで私が気づいたことだったりとか参考になったこととかね、そういったのをどんどんどんどん発信していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということで今日はこの辺りで終わりたいと思います。じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。その勇気だからいい